今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の21章11節から15節です。第一サムエル記21章11節から15節。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るように、この男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。一言お祈りいたします。主よ、人の成り立ち、人が他人の罪のゆえに陥れられ、苦難に立たされ、このように恥ずかしさの極み、惨めさの極みに陥るということをダビデも経験し、私たちも経験します。そのような時においても決してあなたを褒めたたえるということをやめることなく、いつでもあなたの皆を褒めたたえ、いつでもダビデのようにあなたに期待し、あなたに守りを求め、あなたに祈るものでありますように。今日この語るしもべの唇を清めてください。これに預かる人々の耳を通りよくしてください。あなたの御言葉をいただくために私たちを清め、火でもって清め、私たちのあらゆる御言葉を邪魔するものを取り除いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデはもうサウル王のところから逃げて、まずダビデが最も信頼し頼りを置いている主の宮にダビデは真っ先に逃げてきました。でそこで、具体的に、パンを得て、また剣も得ることができました。しかしそこには、ね、エドム人のサウルの牧者の長がおりましたので、ダビデはそこからすぐにまた逃げることになります。でダビデはその日すぐにサウルから逃れてガテの王アキシュのところに行ったと、まあ、前回の10節、ね、終わったんですけども、しかしこのガテの王アキシュのところに行ったといっても、アキシュのところに捕まえられたということを詩篇の56篇の方を見ますと分かりました。ダビデはもう一人敵陣の、ね、敵国の中において、捕らえられたんですね。でそれで、ダビデのことを、これはあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。人々が口々にこれはあのイスラエルの王ダビデではありませんか。なんと違法のそのアキシュのところのペリシテの人々はダビデを王というふうに言っております。サウルも王ではあるんですけど、しかし違法の国の人からしてもダビデは確かに王として映っていたんですね。 まだこの時はダビデは王ではないんですけども、しかしダビデはそういう支配者として、敵から認められていたんです。しかもサウルは戦を打ち、ダビデは魔を打った。この歌も、ね、あのイスラエルでペリシテを打ち負かしてサウルとダビデが帰ってきた時、女性たちがタンバリンを手にして踊りながらこの歌を歌った。サウルは戦を打ち、ダビデは魔を打った。これもうペリシテにもこの歌は鳴り響いていたんです。しかしダビデは今や一人で、もうペリシテをあんなに散々打ち負かしてきた敵将ダビデがペリシテの中にいる。それでもう捕らえられて、このペリシテの王アキシュのところに連れてこられた。ダビデはこの歌、サウルは戦を打ち、ダビデは魔を打ったというこの歌を非常に気にして恐れました。ダビデ、それまでペリシテを恐れたことはおそらくなかったことでしょう。あの巨体のゴリアテ、もうダビデの何倍もあるようなそういうゴリアテに対して向かっていた時もダビデは強く惜しくありましたし、またサウルがペリシテの男100人をの羊の皮を持ってこい言われたところ200をダビデは持ってきました。それほど、まあ、ダビデはもう、ね、主の敵に対して割礼を受けていないものに対しては全く恐れはなかったんですけども、でもダビデはこの時恐れました。このガテの王アキシを非常に恐れました。でそれで、ダビデは恐れた結果何をしたか、彼らの前で気違いを装って狂ったふりをしました。彼は門の扉に傷をつけたり、まあ別の役で打ち叩いたり、そして髭によだれを流したりしました。そのようなこと、本当に命を救うために、命を得るためにそんな狂ったふりまでしなくてはならない、この時のダビデ、本当にどういう心境だったでしょうか。人の罪のゆえに、ね、この時ダビデ自身はサウルから追われていたゆえに、サウル、まあ、ダビデはペリシテに対してはもう強く惜しくなれたんですけども、でも相手がサウル、曲がりなりにも主に油を注がれた王です。その油注がれた主から特別扱いを受けたそのサウルから命を狙われるとなったら、もうこれ逃げるしかないですね。ダビデ自身がなんかサウルの反対勢力を募って、敵対してクーデターを起こしてとか、そういった行動一切、まあ、ダビデだったらきっとできたでしょう、ね、何しろ、ペリシテ人でさえもサウルは戦を打ち、ダビデは魔を打った。ダビデ、サウルよりもダビデの方を愛する人は大勢いたと思います。サウルはこの時もうすでに本当に恐怖政治に近いようなことをしている。ですから、まあ、ダビデはクーデーターを起こすために仲間を募ることができたでしょうけれども、でもダビデが選んだ道は逃げること、国外に逃げること、このアキシのところに逃げる。もう本当にこの場面を見るに、何か最近の、ね、なんかヒーローものの映画だとかそういうアニメとかとは全くもって違うヒーロー像が出てきます。イスラエル人は、ね、今の現代のイスラエル人でもイスラエルの中で最もヒーローは誰か、まあ、ダビデだと、ね、もうほとんどの人々が答えるほどこのダビデは人気のある王ですけれども、ダビデはこの時恐れました。気違いを装いました。狂ったふりをして髭によだれを流しました。誠にヒーローらしからぬところではあるんですけども、でも私たちも、ね、どうでしょうね、私たちは完全なヒーローになれるでしょうか。いやでもダビデがこの時の様子を、詩編のですね34編に記しております。私たちは、ね、ついこの間、詩編の35編の学びからして、その前、ね、詩編34編見ました。ちょっと開きたいと思います。 34編ダビデによる。彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去った時、ここ詩篇の表題に彼がアビメレクの前で気違いを装った、ちなみにアビメレクという称号はですね、ペリシテの王の称号です、創世記からずっとそうですね、エジプトの王の称号がパロっていうように、ですからパロがいっぱいいたようにアビメレクもいっぱいいた、ですから第一サムエルではアキシュという名前ですけども、でも彼はアビメレクです。詩篇の34編1編から1節から、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデなんと気違いを装って、そうやってもう命からがら命を救ったような、そういう惨めの真っ最中にダビデが真っ先にその時の心境を綴った詩篇、その走り出しは、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。もう人生で最も惨めの真っ最中だったでしょうけれども、彼はいつでも主を褒めたたいていたんです。どんなに悲しくても、どんなに泣きたくても、どんなに惨めであったとしても主を褒めたたいていたんです。いつも主への賛美が彼の口にありました。しかも3節以降、私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよ。ダビデもうペリシテの前で気違いを装うような状況、それを他の人に気違いを装っておきながら振り向いて、さあ私と共に主を褒めよう、共に皆を崇めよう、そういうことを言えるでしょうか。いや、でもダビデはですね、いつでもいかなる時でも主への賛美が、主を褒めることがあった、だから主が彼に味方したんです。主はイスラエルの賛美を住まいとされるんです。ダビデの心にはいつも主への賛美がありました。だからいかに敵陣の真っ最中にいたとしても、あるいはもう一人ぼっちでこの敵国の中で捕らえられて気違いを襲った場面においたとしても、彼の口に賛美がある限り、イスラエルの神は彼の賛美を住まいとしていたんです。4節、私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった。アメン。もう過去形ですね。主を呼び求めると主は答えてくださった。皆さん今何か問題抱えてるでしょうか。皆さん主を呼び求めてるでしょうか。主を呼び求めるならば主は答えてくださったと、目の前に問題があるにもかかわらず、相変わらずそれが解決される糸口が見出せなくにもかかわらず、主を呼び求めるなら主は答えてくださっているんです。主を呼び求めているでしょうか。主を信頼しているでしょうか。ダビデはこんなにも私たちが経験したこともないようなこの困難の中においても、主を呼び求めたら主は答えてくださったと確信を持って言っております。そして全ての恐怖から救い出してくださった。彼らが足を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が弱まった時、主は聞かれた。こうして彼らは全ての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。アメン。ダビデはこの時、周りの人々から一人に見えました。でも主の使いはダビデの周りに陣を張ってダビデを守っていてくださったんです。主は主を恐れる者の周りに陣を 見つからずかして陣を張らせてくださるんです。皆さんが今死を恐れ敬っているのであるならば、皆さんが、ね、どんな敵を前にしても、どんなに敵に囲まれていたとしても、皆さんの周りに見つかりが陣を張って皆さんを守ってくださる、このことを皆さんは信じているでしょうか。皆さんの信仰、死を恐れ敬うという心があるならば、自ら陣を張ってくださるんです。でも死を恐れ敬うという心なしでいるならば、それは空文にしかなりません。皆さん自身がしっかりと死を恐れ、死を敬う、恐れ敬うということがあるならば、皆さんの周りにも死は自ら使わせて陣を張って助け出してくださいます。八節から、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。アーメン。もう誠にこれ、キチガイを装って命を命拾いをしたようなものの、その直後に歌った歌とは思えないですね。ダビデは主への賛美がありました。ダビデは確かに、ね、この時恐れに取りつかれました。決してペリシテ人を前にしても恐れなかったダビデがこの時恐れました。確かに私たちもそういうことがあるでしょう。主にあって、本当に主に守られて、また人々の称賛も得て勝ち得ている間はまだ良かったにしても、でもダビデはこういう経験をしたんですね。敵に追い回され、恐れ不安に駆られて、気違いを装ってまで命拾いをする恥ずかしさの極みの中にあっても、でもダビデは主を褒めたたえました。そしてこの詩編34編は非常に、多くの生徒たちを励ましてきました。ダビデがこういうところを通ったからこそ、ダビデはこの詩編を記したんです、皆さんも、人生がトントン拍子で進んでいけば決して味わえない試練です、これは。そして皆さんが弱い時にこそ主は強いんです。ダビデは確かに弱かった、でもその弱いところに働いてくださる主を見たんです。この私もですね、この試練の34編、人生何度この試練から慰めを得て力を得てきたか本当にわからないほどです。 私が、ね、仕事をしていた時も、また学生だった時も、本当に、この旅でのように、気違いを装って、その時を逃れたような、そういうことも何とか、それに似たようなことはありました。愚かであり、弱かったゆえ、でも、それでもダビデのこの試練によって、主を褒めて与えるということを学びました。どんなに自分がふさわしくないような、恥ずかしいような、失敗してしまったような、ような時においても、いつでも主を褒めて与え、いつでも主が見つかりを使わせて陣を張り巡らして、あの時も守ってくださった。この時も守ってくださった。決して行き詰まることはなかった。行き詰まったかのように見えた時でも必ず助けの道が備えられた。主から備えられた。本当に私もこのダビデのように、言うことができます。主を恐れることを教えようと。主の素晴らしさを味わい、これを見つめなさい。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ダビデはこのようにして本当に多くの人々にこの詩編34編を通して人々を励ましました。ダビデがこの詩編を編纂したのは、ね、聖歌隊に歌わせるのが目的でした。ダビデ、ね、この自分のもう本当に恥ずかしい黒歴史と言えるようなこの経験さえも歌にして聖歌隊たちに歌わせて、多くの人々は、ね、歌ったんです。このダビデの恥ずかしい経験を。でもその時に主は真実であったということをダビデは人々に伝えたかったんです。ダビデは自分がどんな恥ずかしいことをしてもその中において主が守ってくださったということを、これを人々に伝えたいがゆえに、主に栄光を返したいがゆえに、そんな自分の、ね、恥ずかしい黒歴史さえも喜んでネタとして主を崇め、人々に主の栄光を伝えるネタとしたんです。あのサマリアの女のようですね。サマリアの女は本当に過去自分がどんなものであったか、それをネタにしてでもイエス様の素晴らしさを伝えたかったんです。本当にそうです。私たちもかつてどんな人間であったか、どんなに罪深い、どんなに弱い、どんな恥ずかしいことをしてきたか、でもそこを主がどんなに助けてくださったのか、それを伝えるために証というものは、ね、そういうものですね。主の素晴らしさを証するのが証です。決して自分の恥ずかしさ自慢、自分の罪人さ加減自慢が証ではなく、主の素晴らしさを伝えるのが証というものです。主はこの詩編を通して、ダビデはこの詩編を通して本当に多くの主を証をしました。皆さんもできるんです。自分は弱いもの、自分は恥ずかしいもの、いや弱く恥ずかしい自分に主がしてくださったことを証するのが証です。ダビデは本当にそのことをしてきました。こうしてダビデは命からがらこのアキシのところを逃れたんですけども、でもまだダビデ、その逃亡生活は続き、そしてその逃亡生活の中を通して本当に素晴らしい支援をダビデは多く残してきました。私たちも人生、ね、苦難の時はあります。このダビデが逃亡生活をして、ね、言えなく、ダビデ別に悪くないんです。それでも逃げなくてはならないような、そういうところ、私たちも、ね、そういう理不尽なところを通るとことはあるんですけども、でもその時こそ本当に主の御前に素晴らしい真珠のようなその詩編を残すことができるチャンスです。真珠というものは傷をつけて、でそれで生まれてくる美しい宝石ですね。本当に私たちも苦難の時こそ主への素晴らしい賛美、主への素晴らしい宝石を生み出すことができるんです。皆さんは、ね、苦しみの中にもしあるとするならば、その中に主を呼び求めてください。ダビデは決して主への賛美を忘れませんでした。気違いを装って命拾いした時さえも賛美を忘れませんでした。そうしたなら 主は彼の前に御使いを使わして陣を張り巡らせ、彼を守り、後には栄光の王としてくださいました。どうか皆さんも主をいつでも褒めて与えて、苦難の時こそ主を信頼し、そして本当に皆さん自身のその存在 自体が主の証人となる、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にダビデのこの苦しみの時、ダビデ自身は悪くなくても、それでもダビデは一人逃げなくてはならず、また決して恐れのなかったダビデが恐れ、気が違ったふりをしてまで命を守り、そしてそこから救い出されました。ダビデは何もそこまでしなくても守られたことでしょうけれども、でもダビデも弱かったんです。私たちも弱いです。でもダビデが弱かった時、主を賛美したように、本当に私たち自身もいつでもいかなる時の主を褒めたたえ賛美するものであり、そして主に救い出され、主が御使いを使わして陣を張り巡らし、私たちを救い出してくださるような、主よ、そのようなダビデのに習う私たちであり、そして後にこの救い出された経験を通して主を伝え、主を褒めたたえることを人々に教えるものでありますように、どうか主を一人一人のあらゆる苦難から救い出して、本当にあなたの素晴らしさを味わい知ることが一人一人にできますように、どうか助けてください。今日もいただきましたこの素晴らしい恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、救いの勇士であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主を恐れ敬う者ダビデでした。主を恐れ敬うからこそ不正なものであるサウロを打つことなく、敵対することなく、主の御手にお委ねし、自分自身が主の前でなすべき最善を、その不正なものの手が届かないところに逃げ込むことでした。主を恐れ敬うこの旅でが、敵陣の中において命が危うくなったとき、主よ、あなたはあなたの死者を作り、そしてそこに送り出し、ダビデを守ってくださったことを感謝します。ダビデをその時、自分がそこで命拾いしたのは、主が使わせてくださった、主の使いが自分を助けてこそ自分は救われたと、後にイスラエルの王になってから自分が守られ救われたことを歌にし、主の御名を褒めたたえたことを感謝いたします。いかなる時でも主の御名を呼ぶこと、そしていかなる時でも主が自分を守ってくださることを信じること、これらのことが本当に主に栄光を捧げる結果を私たちに与えてくださることを私たちも信じて、いかなる時でもその時とそのことを超えて私たちを助けてくださる主の皆を呼び、主により頼み助けていただき、私たちもこの主を褒めたたえる私たちでありますように祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住む多くの人々が、ダビデを守ってくださったこのイエスキリストの御名を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに守られ救われますように祈りましょう。世界中の教会が、まだクリスチャンたちが、まだ救われていない人々に確かな救いを証しし、 より多くの人々が救われて主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じて救いが完成され、真のイスラエルとなられますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らがイエス・キリストにあって健やかにされ、強く大きくされ、地の果てに至るまで主イエス・キリストの御名を栄光を運ぶことができますように。アメリカやヨーロッパにいるすべてのクリスチャン、すべての教会がイエス・キリストの御名と知識と命と栄光によって健やかにされ、主の栄光の働きにまた再び加わり働くことができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国が主イエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かることができますように。日本のすべての人々がイエス・キリストを聞いて信じて救われ、キリストの命にとどまることができますように祈りましょう。政治、経済が御心にかなった人々の手に委ねられ、この国が今一度主イエス・キリストによって慰めを受けることができますように。原発の事故や自然災害などなどによって苦しみを覚えている人々の上に主の慰めが与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もイエス様にしっかりと聞いて学んで守り行い、世の光、地の塩となることができますように。いでだつそのすべてのところにおいて王のような祭司となり、御言葉を運び、また取りなすべき人々のために取りなしの祈りを捧げることができますように。価値得てあまりあるものでありますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖に御心にかなった働き人を70名与えてくださり、私たちの働きが70倍増え広がりますように、今日も祈りましょう。そして私たちのこの教会を通して御言葉の養いを受けているそのすべての人々は、今日もイエス様にあって瞳のように守られて、そしてキリストにあるその道を健やかに歩むことができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きてもらえる神の御子です。このイエス様にあって家族の救いのために祈りましょう。そして主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族が救われる、この御言葉の完成に向けて今日も祈っていきたいと思います。私の名によって祈る天の御父が報いてくださり、私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださることを信じて今日も祈りましょう。主は報いてくださる方です。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ。